多民族、多様性、人様々な常識、日本とは全く異なる別世界のアメリカで25年、人材紹介、人材派遣、アメリカ生まれの人事管理クラウドシステム、全米日本語インターネットラジオのさくらラジオ。役立つ時に役立つところで役立つサービスを。
皆様のありたい未来に向けて私たちは貢献いたします。
大切なご縁とともに25年、インテレッセインターナショナルインク。
はい、ケイコ青木です。皆さんお元気ですか？ニューヨーク5番街トークの時間です。今の旬の方々やビジネスの話題を通して世界を見つめてみませんか？お相手は美容とファッションスペシャリスト、マサミ・リバマンさん。では早速始めましょう。
マサミさん、こんにちは。
こんにちは、ケイコさん、お帰りなさい。
ありがとうございます。昨日ね、結構ね、なんだかんだって言っても、メキシコっていうのはこっちから4時間ぐらいで、はい、行けるところで、ニューヨークっていうか、アメリカに比べれば、物価も安いし、割と穴場がたくさんあると思いましたね。で、今回は本当にびっくりしたのは、ワインがね、メキシコに本当にナパと同じようなワイナリーがたくさんあるんですよ。で、そのワイナリーの中のホテルがあって、そこでテイスティングをさせてくれたり、でね、面白いのは自分のワインを作ってことできるんですよ。私自分のワイン作ってきたんですよ。
だご自分の ラベルってことですね。だからラベルを、
そうなんです。でラベルなんですけど、ブドウね、何種類かの例えば赤だったら赤ワインの3つくらいのワインを、飲ますんですね、初め。でそれ飲んで、このワインを何パーセント入れて、このワインを何パーセント入れて、このワインを何パーセント入れて、そのミックスは自分で勝手に考えるん で同じような味にならないんですよ。
例えばなるほど。じゃあレシピも自分で、ラベルも自分でってことなんですね。
ラベルは向こうが作ってくるんですけど、はい、例えばカビネソビニオンとなんとかなんとかのブドウとなんとかって3つぐらいあるとしたら、それのもう、それ 100% のワインがみんなボトルで来るんですね。で、これをまず少しずつ自分でテイストして、じゃあ、このテイストを50杯入れて、これを20杯入れて、で、これを例えばあと40杯入れてって言って、自分のワインを作ることができるんですよ。面白いこといっぱいできる。
それは気の利いたなんかアトラクションというかサービスですよね。
いやだからですね、前からいつもお話ししてますでしょ、まさみさんと。今はね、経験を売るっていうことが一つの新しい、ね、ビジネスポイントになってて、はい、ただ飲ませるだけじゃなくて、なんか自分で何かやらせるっていう。
そうですね。
だから割とそのなんていうのかな、みんななんか自分で作ったワインなんで、それをお土産にね、持たせてもらって、で皆さん帰ってきて、なんか本当に自分で作ってるんですよ。もう作ってるってのかしら、調合してるっていうの
がいいですね。そうですね。でも嬉しいですよね、やっぱり。やっぱり自分、そこ、普通にこう買えないというか、自分で、いくつか合わせたものなので。
そうそうそう。でもね、私の隣の人はね、これ合わせないで、これ全部これでいいですなんて言って
た。あ、そういう人もいる。
そういう人もいましたよ、もう。
なるほどね。
だから、例えば、そういう意味では、いろいろ、いろんな場所ありますけども、アメリカからすると、もうメキシコっていうのはそんなに遠くないので、はい、
そうですね。
これからね、皆さんもちょっとメキシコっていうのもカンクンとか、
はい、
ああいうふうにしてすぐ思っちゃうんですけど、
はい、
そうじゃなくて、もういろんなトゥルームとか、トゥルームですかとか、はい、いろいろ私の言ったこのエンシアーノっていうところとか、そこではそのアンドレア・ブッチェリーのショーをやったんですが、
はい、
もうすごかったですよね。9000人も来てて、もう大変でしたね。こんなによく人が集まったっていう感じ。
9000人ですか。たく
さん。そうですよ。で、私実はアンドレア・ブッチェリーさんの奥さんと知り合いなので、はい、で彼女がバックステージに来るようにアレンジしてくださったんですけど、はい、とにかく遠い遠い遠い遠い。
バックステージが、まあ、
そこま、バックステージに行くのにセキュリティをね、第一関門、第二関門みたいに、もうね、もう大変で、だから途中でもう諦めちゃって、もういいやって言って、もうせっかくだけど、もう今回はちょっとバックステージに行かれないなと思って、出たんですけど、なんか途中でまたテキストメッセージが来て、インターミッションの時に、じゃあ来て、みたいな感じで、で、インターミッションの時に行って、ブチェリさんはもう、なんていうのかな、もう支度するためにもう舞台のところに行っちゃったので、そのバックステージのところの控室にはいなかったんですけど、まあ、息子さんのマテロさんとあと、まあね、私のお知り合いのその知り合いのベロニカさんとに会って、まあ、写真撮ったりなんかして、まあ、私と一緒に行ったメキシコの人もとりあえずね彼 の, 奥さんと、まあ、息子さんに会って写真撮って、まあ、よかったかなみたいな。
なるほどね。
まあ、いろいろアトラクションはありましたけどということでして、はい、
ということで、まあ、楽しかった、まあ、ご旅行でしたね。そしたら
そうですね、はい、ロングストーリーをショートにするとそういうことになりますね、
なんかちょっとサプライズ的なそのワインを自分で作るとかそういうことも
そうですそうです、ね、で多分ねはい、
すいませんキクさん、サプライズで今思い出したんですけど、今朝私私毎日ニュース配信を10種類ぐらいいろんな、まあ、テックだとか美容だとかいろいろ撮ってるんですけど、 MSN ジャパンですか、マイクロソフトニュースも入ってるんですよ、その中に。で、はい、マイクロソフトニュース画面開けたら、あと恵子さんのニュースが出てきまして、
なんていうヘッドラインなの、
ヘッドラインはない、ロッキー青木を見とられた3番目の妻青木恵子さんの今のビジネスっていう、
その3番目っていうのが何とも言えない、だって3番目って書かなくたっていいじゃないですかね。もうなんで3なんですか。
まあ、でも事実は事実っていうか、見とった、まあ、そうですよね、なんか見とったってことみたいです。だから3番目っていうのはその最後に見とったっていう意味を出すために、週刊ポストかなんかですか、 なんかポストの記事をが
そうです、
切り抜かれて それがこう MSN になったりとか、あとヤフーニュースにもなってるらしいんですよ。
あ、そうですか。
ええ、
まあね、ね、そこでいいようになってもらうといいんですけど、ああ、でもああいうニュースっていうのはね、必ずなんかいろいろ反応がありますもんね。
そうですね。でも、ヤフーニュースの方、まあまあ、記事の内容としては、結局、恵子さんが、その、ロッキーさん亡くなられた後、ベニハナのビジネスをこう、アシストして盛り上げて、10年ぐらいやった後に、今は、シェフお任せですね、レストランを、シェフを自宅に呼んで、まあ、レストラン並みのサービスを受けられるっていうオンラインビジネスと、
はい、
でその後でなんか今は介護のなんか、介護のビジネスにもちょっと興味を持たれてるみたいなことで終わってたんですよ。
ああ、そうですよね。そうなんですよ。事実ですね、それは。
介護はどういうふうなことを思ってらっしゃるんですか？
ね、基本的に、はい、まあ、私の母がお話ししたかもしれませんけど、今から1年半ぐらいじゃなくて1年、そうですね、ちょうど1年前ですね、他界して、はい、でその前にちょっと寝たきりの生活が1年半ぐらいしてたんですね、
はい、
でその時にまあ、こういう介護の方がおいでになられて、まあ、いろいろこうダイパーをこう取り替えたりとか、はい、いろいろするのを日本に行った時に見てて、なんとなくもうちょっとこの業界って、もっとイノベーションするね、こう分野じゃないかなと、もっといろんなものが必要じゃないかなと。逆に言えば、ね、寝てる方たちだから、はい、どうでもいいやじゃなくて、そういう寝てる方たちだからこそなんかもっと楽しい気分にさせられるとか、もっと機能的なものとか、
はい、
それからあと介護する方もすごい大変なんで、人たちがもっと簡単にできる方法はないかなみたいなことを漠然と考えまして、で新しいその板場ローブという、 こうローブを開発して、おむつを取り替えたりするのもすごく簡単にできて、そしてその介護する人たちの負担をすごく少なくして、時間帯もすごく短縮されるっていうような商品を開発して、まあ、それが世の中に今出ようとしてるんですけどね。
ああ、そうなんですか。リンゴのアプリケでしたっけ。なんかそういう、はい、なんかそういうのがすごくこうおかしいっていうか、 子供じみてるってい
う。そうなんですよ。どこわかります？なんかさ、可愛くしなきゃいけないと思って、なんかエプロンに金魚が泳いでるとか、なんかもう、なんか変なあれに逆にこう、もうね、すごくもうおじいさんとかおばあさんとかなってるのに、なんかそういうの合わないじゃないですか、逆にね。なんか余計になんかこう、ちぐはぐで、なんかすっごい地味か、すごいちぐはぐかなんで、ファッション的にもう誰もなんかもう、なんていうの？だかえってこう、ちぐはぐさがもっとひどくなってるみたいな。
なるほどね。
そういう印象がありましたからね。
はい。
う
ん、記事、ヤフー、マイクロ、MSN の方はなんか別に記事だけだったんですけど、ヤフーの方で、その記事のコメントが出てたんですよ。で、その一つなんですけど、はい、この方、介護服期待しています。どんなにおしゃれしていても、要介護になった途端、なんだこれはっていう服しかあり、いう服しかありません。デザイナーさんが誰も介入しません、はい、中には大人版ロンパースなんてものもあり、当事者がどれだけ屈辱を味わうことか、介護している方も気分が下がります。ぜひおしゃれで介護しやすい服を作ってくださいっていう、そういうコメント来てるんですよ、ケイコさん。
ああ、嬉しいですね、それは、ねえ、まあ、なんとなくやる気が出ますよね、そういうコメントいただいて、ね、コメント書いた方どうもありがとうございます。多分このラジオ聞いてらっしゃらないかもしれませんけど
分からないですよね。
でもとても嬉しいコメントですね。
あとやっぱり何でしょう、恵子さんその紅花の、その記事は紅花のなんかビジネスに関わったことも触れてらしたんで、初めてこのもう一つのコメントが、初めての紅花がハワイで、お客さんはほとんどアメリカ人で、シェフのパフォーマンスに大喜びで、まるでショー、日本人として誇らしかったのを覚えていますっていうコメントも来てます。
ああ、そうですか。嬉しいですよね。なんて言ってももう58年やってるので、まあ、うちのね、主人が、24歳の時に始めたんで、もう早いなーですよね。でも、ね、TGI フライデーと紅花ぐらいなんですよね。チェーン店で50年以上、もうまだ生き残ってるっていうのは。ま
あ、そ
のうちの一つが日本人が考えたことっていうことなので、皆さんにね、そうやってプラウドしていただくって。私よくだからアメリカの人と話すとき言うんですよ。ね、アメリカの中で生き残ってるチェーン店の一つは日本人が考えたのよって言ったら、おーとかって言いますよね。知らない人多いですね。
あ、そうなんですか。
いろいろチェーン店できましたけど、そんなに長く続かないですもんね、いつも。
やっぱり流行がありますからね、レストランってね。やっぱりみんなこうあって、一時期もてはやされたお店とかでも、だって、ブーレですか？ブーレってフレンチの、すごくアメリカのその、なんていうかな、その、レストランランキングでも、いつも1位だったんだけれども、結局あれも売れて、今なんかちょっとカジュアルっぽいお店になってますしね。
そうですよね。だからの特にその、まあ、チェーンレストランっていうのは、まあ、昔は、はい、ね、ビクトリアなんとかとかビクトリアなんとかってありましたよね。あとビクトリアステーションだ、はい、ステーキハウス
のビクトリアステーション、はいはい、ビクトリアステーション、日本にもなかったですか、ビクトリアステーション。
あとトレーダービックス、トレーダービックスっていうのもありませんでした。
いや、それを知らないですけど。
トレーダービックスって、まあ、今のところはね、チェーン店で大きいのはあれですよね、チャイニーズのPS ちゃんとか、
はいはいはい、
それからあとは今割と流行ってるのがカリフォルニアなんかたくさん多いんですけど、チーズケーキファクトリーとか、
はいはいはい、
ああいうのも結局チェーン店の中に入りますよね。
まあフランチャイズはアメリカやっぱりお家芸というかね、やっぱりもともとアメリカで、
アップルとか、アップラビーかなんかで、ね、ファミレスっていうやつですよね、はい、
まあ、
そういうのもありますけど、まあ、その中で、まあ、草分けになってますよね、今はね。
そうですね。あと、ほら、はい、記事の中で、恵子さん、恵子さん、はい、CEO を退かれる前に、75% をその、すでにこうタイのチェーンみたいで活躍しているところに売却しましたと。でもしそれをしていなくて、はい、その後すぐコロナになったので、売却してなかったら紅花は潰れたかもしれないみたいなことを記事に書いてらしたじゃないですか。で、はいはい、そしたらそれに対して、知らない人だけどすごく運がいいんでしょうっていうコメントが来てるんですよ。
だけどでも面白いですよね。でもそういうね、今私YouTube もやっていたり、はい、ね、いろいろまさみさんも、ね、はい、いろんな YouTube のお手伝いさせていただいたりなんかしてても、はい、ああいうコメント欄読むのがなんか結構楽しくて、
そうですよね、
なんかいいのもあるし、ひどいもある、なんかひどいのもあるんですよね。
いや、ひどいの、でもそのちょっとちょっとひどいの、
結構ひどいのもあるんですよ。
一つ、
はい、ひどいの言って、はい、
散歩中にセントラルパークでお見かけしたことがあります。とても感じの悪い対応をされたのを覚えていますって書いてあるんですけど。 でも、どうしたんですかね、私が知る限り、
ケイコさん、プープーは取らなかったんですかね。
いや、でも私、いや、そう、なんか感情、だから、でもケイコさん、その挨拶なんかしないですよね、知らない人に。
だって、私はサラブリティじゃないんですからね。
いや、ケイコさん、
そういう人だったらね、誰でも。いや、だけど、でもほら、例えばね、大騎士だったら、カカシにだって挨拶するじゃない。
でも私の知る限り恵子さんってすごくやっぱり丁寧ですよ。やっぱビジネスしてらしただけあって、いろんな方にすごくこう丁寧に対応されるので、その恵子さんがその知ってる方にお会いして変な対応するって考えられないんですよ。想像つかないんですよ。でもいくらなんでも知らない人にまで愛想を振りまくってことはないですよね、やっぱり。
うん、だけど逆に言えばね、本当に私だったんですかね。そういう思い込んでる、うん、その人はそう思い込んだのかもしれないけれども、私は青木恵子ですって言ってもなと思うから、本当にほら、もちろんそのセントラルパークに行ってる時なんていうのは、ね、格好もスタイルもいつもと違うし、メイクアップだって全然してないじゃないですかね、まず普通朝しか歩かないわけですから。で、そうですよね、本当に私だったんですかって。
そうですよね。でキャップを結構まぶかに、キャップ結構まぶかにこうかぶられて、それでワンちゃん連れてますからね。
うん、逆に言うと本当によく私他の人にね、あ、恵子さんに間違えましたとかって言う人いるんですよ。で、私なんか背格好がやっぱりなんかどこにでもいるような、ちょうど格好ジャパニーズだし、なんか間違えられやすいのかもしれないですよね。
いや、間違えられることはあり、うん、まあ、ドレスアップしていられるときは間違えられることないかもしれないですけど、うん、犬の散歩のときは間違えられるかもしれないですね。
そうです。だから水の散歩のときによく間違えたって言われるんで、まあでも分かりませんけど、でもまあいろいろコメントありがとうございました。
そうですね。
まあこういうのもまた一つね、はい、まあ面白い、カンバーセーションピースとしてはいいんじゃないですかね。
そうです
ね。
でもヤフーに出てくるってすごいですよ、結構さ、やっぱり。やっぱセレブですよ、そこは。
そうですかね、はい、あんまりなんかでもまあ、ロッキーさんの方がね、はい、いろんな意味で何千枚も何万枚も、まあ、とても、まあ、有名なに非常に知名度の高い日本人であって、はい、でその彼がね今、まあ、もう随分他界してもう14年も経つんですけど、もうそろそろねもうみんな忘れられてるんじゃないかなと思ってても、まあ、やっぱり未だにまだ彼の話題っていうのは、
はい、
あるっていうことはそれだけまあユニークな人だったということで。
そうですね、
私もその、うん、そのユニークな人と一緒に、まあ、長いで、長いって言ってもそんなに何十年じゃないですけども、
はい、
まあ、すごいたくさん長い時間を過ごした人としては、
はい、
私以上にはやっぱり誰もいなかったかなと思うんですね。っていうのは昔の奥さんっていうのはロッキーさんと結婚してた時間は私と同じぐらいだったかもしれないんですけど、世界中とアメリカ中飛び回ってたので、はい、ほとんどそのワイフと時間を過ごす時間がなかったらしくて、週に1回だけ家に帰ってきたとか、で食事をするのも週に1回だけしかしなかったとか、まあ、私の場合はもう極端に言うと3食一緒だったし、もうある程度の時間経てた後だったので、ほとんどもう一緒にいた何年間の時間はもう本当にすごく長い間一緒にいた夫婦よりも長かったかもしれないですよね。はい、だからそういう意味では非常にそのいろんなものを学ばせていただいたりとか、
はい、
やっぱり物事を見方だとかね。ただ今覚えるとそのロッキー・アオキってどういう人だったのかっていうと、
はい、
一言で言うと絶対ネガティブなことを絶対言わないんですよ。これはね結構できそうでね、できないですよ。私なんても
ね、
やだこれはやだとか、明日はやだとか、これはやだとか、これがやだとか、絶対言わないですよ。もう特に人に対するコメントは絶対しないですね。
なるほどね。
やだあの人とか、なんかこっちが言ってます。黙ってます。黙ってます。
なるほどね、
うん、あれはねできそうでできないなと思って。
できないですね。できないです。
うん、だからまあね、そういう意味では学ぶところが多かったんですけど、それを真似できるかっていうとちょっと残念ながらできませんけど、まあ私は凡人なので。
いやいや、恵子さんも素晴らしいと思いますけど、まあ、ロッキーさんはなんか素晴らしい人っていうよりはちょっとやっぱり本当になんかこうスケールが大きすぎて。
そうですね、 そうですね、
なかなかこう誰とも比較できない人物でしたよね。
できないでしょうね、はい、自分でも電話するときはロッキー青木氷に行くって自分の息子たちに電話してましたからやっぱりその彼はオンリーワンでファーザーじゃないんですよ。
そうですよね、
だからファーザーじゃないんですよ。
ロッキー青木というなんかそう でもやっぱり恵子さんに対してやっぱそれだけこう濃密な時間を二人持たれたっていうことはやっぱどこか似てらしたんでしょうね、本質的なところが。
そうですね、どこが似てたのかね、ちょっとまあ顔は似てもらいたくない
いやロッキーさんでもすごいチャーミングでしたよ。あのなんていうのかな、すごくやっぱりこうあの いかにもハンサムっていう人じゃないんですけれども、それをこう補ってあまりある、
噛めば噛むほど味があるっていう、
なんかチャーミングな人、
イカみたいな感じ、じゃそうですかね。じゃあそれではね、もう本当にね、まあいろいろありますけど、
で
もまあ、あのね、このニュースを見ていただいて私たちのこの桜ラジオももっと聞いてくれる人がいるといいかなと思います。
そうですね、
また、はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。